宮野遥の今夜は博物館の話をしよう。皆さんこんばんは、宮野遥です。この番組は学院資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。この配信が、この回4月27日頃に公開予定なんですけれども、27日、どういう日か皆さんご存知でしょうか。私もよく知らんので知らないので調べてみたんですけど、なんかいろいろありますね。いろいろあるんですけど、なんというかですね、すごい両極端だなみたいな感じの日ですね。ちょっと代表的なものとしましては、4月27日、スイカの日。それから、スイカは食べ物、果物のスイカですね。スイカの日と、あとは、政治を考える日っていうことらしいんですけど、ね、なんか両極端だなっていう感じですよね。スイカの日と政治を考える日って。両極端にことがあるだろうって感じなんですけどね。そういう日が制定されてるらしいですよ。でね、このスイカの日は語呂合わせですらしいです。なんかスイカ、まあ夏の果物を代表しながら横綱とされているらしいんですけど、夏の横綱、7月27日727を夏の横綱っていう風に語呂合わせで見立てた結果、4月27日になったらしいですね。なんというすごいこじつけだなって思いましたけど、まあそういうことらしいですよ。語呂合わせです。夏の横綱から来てますね。でスイカは原産は南アフリカらしいですね。南アフリカで日本に伝わったのは室町時代以降だそうですね。室町時代以降に中国から伝わってきたそうです。なんでスイカって漢字で西の折って書くんですけど、方角、なんだ、東西南北の西ですね。西に折でスイカって書くんですけれども、まあこれはこの当て字はですね、中国の西の方、まあ、つまり中央アジアから伝来したウリ、伝わってきたウリという中国語に由来して、この西のウリって書くそうです。ということが、全部、インターネットの記事に載っておりますので、まあ、概要欄にリンク貼っておきますね。そのリンク見てください。興味ある方はね。でですね、まあ、政治の日、政治考える日につきましてはね、これはロキード事件の日だそうです。当時の首相だった田中角栄さんが、この日に7月27日に逮捕されたということで、まあ、ロキード事件を受けての政治を考える日っていうことらしいです。ロキード事件ね、私ロキード事件ね、実は詳しく知らないんですよね。まあ、生まれる前だからっていうのもあるんだけども、まあインターネットの記事によるとですね、まあロッキード社っていうアメリカの航空機メーカーが今 あるのかな、 あったのかな、まあ、そういうメーカーが あったなのか分かんないけど、まあ、そういうメーカーがあったんですけど、まあそのロッキード社が自分が持ってる航空機を日本に売り込むときに、日本の政治家の皆さんに賄賂を送ったっていう、賄賂を送って、なんかロッキード社の飛行機を買ってもらえるようになんか、したんじゃないかっていう花、っていう事件がロッキード事件らしいですね。なるほどね、私も。今ちょっと恥ずかしながら今詳細を知りました。で、まあ、田中角栄さんが逮捕されたのはその あの、賄賂送られてたんじゃね、賄賂、お前賄賂送られてたんじゃねえのっていう、そういう疑惑で逮捕されたみたいですね。まあ、実際どうだったのかな。実際本当にそうだったのか、わかりませんけどね。これでも、あれなんですね。あの、逮捕された時は首相じゃなかったのか。もう首相は辞めてたけど、まあ、ね、前の首相が、賄賂受け取ってたのやばくねっていうことでなんか話題になったみたいですね、当時ね。うん、まああれですね、もう生まれる前の、私が生まれる前の話なんで、あの詳しく知らなかったんですけど、まあちょっと今結構ね歴史的に有名な事件だけど、今初めて詳細を知りました。超ごめんなさいっていう感じなんですけど、あのそんなわけで一つ勉強になりましたね。まあなんで7月21日はそういったちょっと両極端な記念日が制定されている日でございました。あ、ちょっと話がちょっと長くなってきちゃったんで、ここで一旦区切りまして、今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして、宮野遥です。今回は、ロッキード事件とは何の関係もないです。今回のテーマはですね、江戸東京建物ですね。そこについて紹介していきたいと思います。江戸東京建物園、関東在住の方はね、行ったことある方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。これはですね、前回でもないのかな、少し前になりますかね。少し前の配信で、北海道開拓の村っていう野外博物館を紹介したんですけど、まあ、それと同じタイプの野外博物館ですね。この江戸東京建物園も、まあ、その昔の建物を、まあ、移築して、まあ、再現して展示しているっていう博物館ですね。まあ、建物自体が展示物っていう感じですね。前回というか少し前の配信で紹介した北海道開拓村はですね、やっぱ北海道にある博物館なんで、まあちょっと多くていけないなっていう方もいらっしゃると思いますし、まあ私もですね、関東に住んでますんで、ちょっと北海道なかなか行けないやっていうことなんで、まあそういう方にはおすすめします、江戸東京建物に。ただですね、まあ関東も無理やっていう方もいると思うんで、まあそういう、その方はちょっとごめんなさいっていうことです。になりますね。あ、どうでしょう、まあ、この前、北海道の開拓の村とか、あと、なんだ、江戸東京建物園以外にも多分あると思うんですけどね、同じような野外博物館ね。まあそういうのあったらちょっとお便りで教えていただければと思います。うちの近所にこんな感じの野外博物館があるっていうの、知ってる方いたらお便りいただければと思います。で、まあ今日は江戸東京建物についてのお話ですね。今はですね、コロナ対策で事前予約制になってますね。まあこの江戸東京建物に限ったことじゃないんですけど、多分いろんな博物館が今事前予約制になってるんじゃないですかね、ほとんどね。うん。特にその都内の博物館はそういうとこが多いかなと思います。やっぱ都内の博物館結構人が集中しやすいのでね、まあ基本的にあれが、多いかな、事前予約制が多いかなと思います。で、私行ったことあるんですけど、行ったのいつだったかな、多分10年ぐらい前かなと思います。なんでちょっといろいろ記憶が曖昧なんですけど、10年ぐらい前に行きましたね。でもこの江戸東京建物にどんな博物館かっていうとですね、あれですね、ちょっと新しい博物館なんですよ、割とね。設立されたのが、開園がね、1993年ですね。うん。まあ。20代の方にとっては93年でだいぶ昔じゃねえかって思われる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、博物館ね、基本的にもっと もっと前から開館していますので、博物館としては新しめです、ね。90年代だった割と新しめじゃないかなと思います。で、あ、江戸東京博物館っていうまた別の博物館があるんですね。その、これ多分江戸東京博物館もだいぶ前の配信で、あの前の配信でちょっとね、紹介したと思うんで、そこの分園として開園したそうです。なんで、まあ、江戸東京建物園は、と江戸東京博物館は、まあ、つながってるというか、まあ、系列みたいなもんですね。で、まあ、この江戸東京建物園の目的なんですけれども、まあ、あれですね、その、建物の保存ですね。建物を保存して受け継いでいくっていうのが目的ですね。まあ、あの東京はね、災害だったりとか、あと戦争で結構、災害は、まあ、関東大震災とかですかね、まあ、戦争でね、建物は結構なくなっちゃったりとかしましたので、まあ、それらを、そういうちょっとなくなっちゃった、ね、まあ、焼けたりとかしてね、壊されたりとかして、なくなってしまった建物を、まあ、保存して、まあ、復元して、まあ、復元して保存して、まあ、受け継いでいこうっていう、そういうその目的のために設立された博物館ですね。で、まあ、まあ建物がね、ちょっと、まあ、冒頭でも話しましたけど、建物自体が展示物なんで敷地は結構広いですね。そこそこ広いですね。まあ、建物自体がね展示物なんでね。まあ、その建物どのぐらいあるかっていうと、まあ、30棟ぐらいですかね。まあ、敷地内に30棟くらいありますね。で、まあ、ちょっと建物ではないです。屋外展示物が8個ぐらいあります。屋外展示物って、なんじゃらほいっていう話なんですけど、何ですかね。何ですかねってね。ホームページで見たんだけどな。まあ、あの、建物じゃなくて、また、なんて言えばいいのかな。建物とは違うんだけど、なんかまた別の、あれですね。例えば、まあ、どんなものがあるかっていうと、屋外展示物。これ、そうですね。あの、砲台かな？砲台ですね。砲台が、あったりとか。でしょ、その、お昼だよっていう、正午ですよっていう、お昼12時だよっていうのを知らせるための大砲が展示されてたりとか、あとはですね、いろいろね、まあ、灯籠だったりとか、あと伝統ですね、昔の明治以前の伝統かな、あの、そういうのもいろいろ、まあ、そういうのがいろいろあるんです。あとは都電の昔昭和30年代走ってた都電とかも、都電の車両もなんか展示されてるそうです、ね。まあ、なんで建物だけじゃなくって、そういうなんかもの、あのちょっとなんか中に置いちょっと大きい、割と大きめのものが、展示物が展示されたりしますね。大砲とかね、置けないもんね。あの、屋内に、あと都電の車両とかね、ちょっと屋内に置くにはなかなか厳しいから、まあそういうのを展示したりしておりますね。で、この、あれですね、敷地内ですね。敷地内は、北海道開拓村もそうなんですけれども、北海道開拓の村、開拓の、すいません、失礼しました。ちょっとお水を飲まして。失礼しました。まあ、北海道開拓の村もそうなんですけれども、この江戸東京建物園も、敷地内3つのエリアに、 3つですね、3つのエリアに分かれております。東エリア、センターエリア、あと西エリアということで、まあ、東に関しては、あの昔の商店ですね、昔の商店が多めのところですね。下町の風情が楽しめるそうです。センターエリアに関しては、あの、まあ、あれですね、玄関口ですね、いわゆる、あの、江戸東京建物園の玄関口ですね、博物館の まあ、ビジターセンター、まあ、要は博物館の入り口があったりですとか、まあ、あとは歴史的な建造物があるらしいですね。あの高橋コレキオ邸とかあるらしいですよ。高橋コレキオ邸誰じゃ結構有名な人ですね。忘れちゃった。あのちょっと日本史好きの人は怒られそうですけど、まあ、その高橋コレキオのお家があったりとかするらしいです。で西エリアに関してはですね、まああのまあ、山手通りにその敷地内の山手通りに面しているところなんで、あのなんだいろいろね、なんて言えばいいのかな結構なんだその他って言っちゃいけど、なんかいろんな建築様式の建物を展示されていたりとか、あとかやぶきの民家あったりとかっていう感じですね。でも私10年前に行ったよっていう話をしたんですけども、そうですね、多分全部回ってないと思うんですよね。こう30棟あるの、何せ建物30棟あるんで、多分全部は回りきれてないんじゃないかなと思います。そして10年前に行ったので、何があったかかなり忘れております。あんま覚えてない。でもなんかお店は見たような気がするんですよね。まああの昔の商店とか、要はお店ですね、お店の再現がいっぱいあったんです。そういう昔お店を再現してるとこいっぱいあったんですけど、だ多分東ゾーン、要は下町エリアみたいなとこを見たんじゃないかなと思います。多分その辺を見たんじゃないかなと思います。で、あのなんだ、ホームページあの台本作るときにホームページ見てたんですけど、まああの小寺醤油店っていう昔の醤油、お醤油屋さんか、お醤油屋さんを再現した建物があるんですけど、なんかこれもしかしてこれなんか見たような気がするんですよね。あの行った時になんかちょっと見たような記憶があります。でこのあれですね、江戸東京建物でなんか、まあ、再現度が高い、あの再現度が高いですね、建物のな、建物、まあ、建物はもちろん建物も再現度高いんですけど、なんかあれですね、なんだろう、小物かな、あの一番あれなの、すごいなと思うのは小物、その置いなんだろう、その小物ずっと小物しか言ってない、なんかそのなんだ、建物の中に置いてあるなんか物が一番再現度高いなと思います。小寺醤油店に関してはまあお店なんで、元お店なんで商品が置いてあるんですけどね、まあそう、まあ、置いてある商品買えないんですけどでもなんかその商品がなんかなんだろう、再現度が高い、なんか多分本当に当時こんな感じで売ってたんだろうなっていうのが感じがします。商品もなんかなんだろう、結構綺麗なんですよね。だからこれ多分カリスのめちゃくちゃ大変なんじゃないかなと思います。だってあのほっといたらほこりかぶっちゃいますからね、こういうのね。なんで多分相当丁寧に管理されてるんじゃないかなと思います。でちなみにあの小寺醤油店の中に昔のこれレジなのかな、多分昔のレジっぽいやつが置いてあったりします。ちなみに小寺醤油店は昭和8年頃に建てられた建物だそうです。ホームページに書いてあったけど、なんでそうですね、昭和のレジが置いてあったりするので、そういうの好きな方にはまあすごくなんかいいところですね。でなんかそうだから、この江戸東京建物にも、まあ建物自体もなんだろう、あのすごくなんか建物自体のあの再現度も高いけど、なんか特にその古文というか中の展示物、特にお店とかの再現だと、そのお店商品の再現がすごい あの細かくてなんかこだわりを感じますね。なんかかなりそこがいいなって思います。でまあちょっとまあ、あれですね、やっぱ博物館、ちょっとまあコロナもなんか落ち着いたんだか落ち着いてないんだかよく分かんないし、まだ行くのちょっと怖いなって思う方もいらっしゃると思うんですね。まあそれでもね大丈夫です。なぜならですね、ホームページ上で中が見られるからです。はい、あの江戸東京建物園はホームページ見てもらえると分かるんですが、多分全部そうかな、多分全部の建物であるんです。この360度パノラマビューっていうのが見られるんですね。まあ、簡単に言うと Google Earth みたいなやつですね。Google Earth みたいな感じで中に入って写真が、展示物の写真を見られたりするので、ちょっとまだ行くの怖いなっていう方はもうホームページ上で、ホームページ上で見てなんか行った気分を味わっていただければと思います。まあでもやっぱね、写真だけじゃねちょっとやっぱ物足りないですよね。やっぱね、行きたいですね。実際に足を運びたいなと思います。で、これどうだったかな、結構ね、ですね、場所がですね、ここは小金井市か。そうです。いい博物館なんですよ。いい博物館ではあるんですけど、若干場所がね、ちょっと言っちゃ悪いですけど、アクセスがちょっとねっていう、ややアクセスがねっていう、っていう感じのところなんですよね。東京の端っこだよね。小金井市。まあ、ね、23区じゃない。残念ながら23区じゃないので、まあちょっとアクセス的には、あんまりな感じですよね。やっぱり行った時もなんか次時間からみたいな、いつ着くんだみたいなことをね、思った記憶があるので、アクセス的にはそんなに今よろしくないですね。言っちゃったよ。そうですね。駅からバス乗り継いでいく感じになるので、アクセスがすごいいいかっていうと微妙なところです。でも、見応えのある博物館なんで、まあ、なんか機会を見つけて行っていただければと思います。そして私も機会を見つけていきたいと思います。というような感じで、江戸東京建物園はですね、あれですね、調度品、まあ建物自体の再現度もそうなんですね。調度品というかその品物の再現も素晴らしいので、ぜひ皆さん行ってみてください。私も行きたいです。というわけで、東京建物園の話は以上です。江戸東京建物園の話いかがでしたでしょうか。ちょっとね、そう、コロナでね、結構、博物館ね、行けてなかったりっていうことが多いので、なんか、ほとんどが思い出話みたいな感じになっちゃって、ちょっと申し訳ないんですけど、ただね、思い出話で、しかもなんか、もう10年前にいたから記憶が曖昧だよとか言いつつもね、十数分も喋れてるっていう、そんな自分にちょっと、ね、なんか恐怖を覚えたりしてますけど、まあでもね、あれですね、まあ、最近でもちょっと都内に行くっていうのをちょっとずつ解禁しているので、またなんか新鮮な感想をお届けする機会も増えてくるんじゃないかなと思います。まあその昔、まあ以前紹介した博物館に関してでももうね、また行きましたらね、その言った感想をね、お届けしたいなと思います。まあ、この江戸東京建物園含め、以前紹介した博物館も、また行った時に、新鮮な感想をお届けできたらなと思います。 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組のお便りは Google フォームとマシュマロで受け付けております。番組概要欄に宛先を載せていますので、質問や感想など送ってくださると嬉しいです。ここまでのお相手は宮野遥でした。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。